土屋
山根のアジャイルラジオ。
今週も始まりました。
なんかテンション低くないですか？
テンション低いなぁ。なんでやろう。でも
な。ちなみに僕は、はい、昨日30まで飲んでたんで。
なんかさっきから眠い眠いと。
眠い、ちょっと眠いんですけど。まあ、元気にやっていこう。
はいはい、30まで。
3時まで。
IT 関係の方と？
そうそうそう。昨日ね、まあ、この辺言うと日付がバレるんですが、
はいはいはい、
昨日は、DDD 読書会。
はいはい。
大阪のやつに参加してて、まあ懇親会まではいいんですけど、気づいたら第3次懇親会ぐらいまで行ってて、多分3時過ぎてた気がするんだよね。何にそんなに盛り上がったんだっつ
って。なるほど。まあテンション低いやつと眠いやつで。
なんで低いのよ。なんで低いのよ。
俺もうなんかもうええ年やもんな。なんかもう疲れてきた人生に。
あのさ、そうさ、聞いてる人がさ、聞いてる人がさ、はいはい、ダウナーになっていく話題はさ、
ええ、
食べようよ。
どんどん、どんどん暗くなっていきますよ。
ならないって全然俺人生楽しいもん。
ねえ。まあまあ、そういうことで。
ちょっとさ、はい、そんな暗いことばっかり言わずにさ、明るいニュースあったじゃないですか、最近。
ありましたね。じゃあ、それを今日は話題にして、いきましょうか。
続きやっていきましょうかね。
はーい。
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。変わることを恐れぬ強さを。どうも、中の人こと三浦です。お世話になっております。突然ですが、イベントの告知をさせていただきます。
諸君、私は自動化が好きだ。客先で、サーバー室で、そして開発現場で、はたまたご家庭で、この地上で行われるありとあらゆる自動化が大好きだ。
ということでですね、そういった自動化をテーマに制限なしで自動化に関するよしな仕事をそこはかとなく語り作らばというような一日イベント、アジアンオートメーションアライアンス自動化を語り合おうちゅうのをですね、開催したいと思います。6月28日土曜日、大阪は伊丹市にあります伊丹商工プラザ6階マルチメディアホールにて。イベントの入場は無料。閉会後にビアバッシュを予定しており、会費は1500円です。お申し込みはコクチーズ。イベント番号160374です。あんまりね、こういうやらしいことはあんま言うことないんですけどね、ぜひ来てほしい。来ていただいて、自動化イズム的サムシングをですね、すべての現場に伝播してほしいんですよ。ということで、たくさんのお申し込み、よろしくお願いいたします。役所はトリプル A で決まりでしょ。じゃあせやからね、みふみ祭りのそういう適当かつ爆弾落ちのやつはですね、集客に影響する
。アジャイルラジオ、これいつだろうね、始めたのは、開催したのは、今一般社団法人アジャイルチームを支える会っていうのをどうも立ち上げようとされてるんですよね。
そうですね。
はい。発起人は、英和システムマネジメントなんですね。平鍋さんの会社。
あ、そういうことですね。
の西村直人さんですね。
はい。
確か、アジャイル侍とか、スクラムブートキャンプとか、はい、この辺の本書かれてる。アジャイル侍は役師だね。
そうですね。
スクラムブートキャンプは多分直接書かれた人ですね。
はい。
が発起人で、そんな、一般社団法人を立ち上げましょうっていうのをやってます。今。
これきびだんごっていう
サイト、
サイトですね。
これクラウドファウンディングのサービスですね。
あはあはあ、
クラウドファウンディング、土屋さん興味昔からあったじゃないですか。
はいはい、
キックスタートだったり、もう一個なんかあったよね。キックスタート海外で。
レディーフォー。
レディーフォー日本のやつだよね、
うんうんうんうん。
あんなやつで。で、これクラウドファウンディングでだから最初の設立資金を集めるのにみんなで応援頑張って手伝ってくださいっていうのやってたんだけどね。
そうですね。もうすでに 173% と、
うんうん、目標金額が100万。まあ確かにね、一般社団法人とかね、立ち上げるとね、会計明朗にしなきゃいけなかったりとか、
はいはいはい、
ユーザーグループとはちょっとわけが違って、多分いろいろお金は当然かかると思うので、う
ん、3年度で決算上げて報告したりと、
うん、なんかいろいろあるでしょうね、あると思うし、
うんうん、
ですごいなと思うのは、もう今172万ですよ。
ほう。
他ね、 僕実はこんなに集まると正直この情報した時は思ってなくって、
はい、
すげえなと思って、西村さんのパワーがすごいのか、
そうですね、
僕の勝手な思い込みでみんな、なんていうのかな、
うん、
勉強はするんだけど、うん、水に切りたくないよっていう人が多いのかなって勝手に思ってたんだけど、
うんうん、
なんだこんなにいるんだ、水に切ってでもアジャイル広げていかなきゃとか現場を楽しくしなきゃって思っている人がこんなに多いんだって思うと、
う
ん、ちょっとまだ日本って捨てたもんじゃねえな、
うんうんうん、
って思った、
はい、
今何人だろう、レッドパートナー44人、
うん、
オレンジパートナー18人
お
ブルーパートナー2人、多分2人、ね、もしかするとブルーパートナーは多分会社かな、さすがにって思わんことはないんですけど、
うん、会社か、うん、分かんないですけどね、
うん
うん、
すごい
すごいですね、
うん、
あ、会社ね、会社の可能性もありますよね、
さすがにね、30万だからね、30万
ね、でこれブルーパートナーやと1年間、
うんうん、
全てのセミナーに無料で参加できる、しかも5名分と、
それは多分オレンジパートナーもじゃない、
あ、オレンジもか、
うん、
あ、これはでも1人分じゃない、こっちは5名分になってるんですよ、
本当だ
ブルーは、
うん、
だから会社とかやったらね、
うん、
ひょっとしたら、あ、30万かということで、
うん
うんうん、
で当然僕エンジニア応援番組をやってる、
うん、
僕らは当然、
うん、
パートナーなんですよね、
ほうねえ、なんかね、
うん、パートナーなんですよね、なんですよね、
それは何ですか、どういうことですか、
俺は一応申し込んだよ、
あ、申し込んだ、
申し込んだというか、ね、パートナーになったよっていう、
もちろんブルーで、
いやいやいやいやいやいや、まあどれとは言いませんか、
はいはいはい、
パートナーになったので、
これ領収書出るんですか、
本当ね、まあいいや、
まあいいや、まあいいや、まあすごいですね、
なのでせっかくやからね、ここに書いてあるだけだとか、
うん、
多分今後の活動とかがもっときっと熱く語ってくれるんじゃないかと思うので、石村さんぜひ関西来た時アジャイルラジオ来て喋ってほしいななんて思ったり、
うん、これ地方でもっと学べる場が増えればとか書いてあるんで、うん、ぜひね関西の方来られた時には、
関西を地方って言ったら多分地方の人怒るかもねとは思うけど、
でも私的には東京以外は全部地方のようなこの IT 業界はそんな気がするんですけど、
そんなことはないよ、
そうそうい
や、言うよと思うけど、
東京とやっぱ全然ちゃうでしょ、
それはひがみだと思うよ、
ひがんでると思うよ全然ひがんでると思いますよ、
でも、うん、なんだろう、確か今までってそのやっぱり、
うん、
やっぱ確かにタレントが東京に集中してるのは事実だと思うけどさ、
そうですね、
その辺の人とかをさ、
うん、
今まで手弁当とかって言ってて、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ個人とかフリーに近い形でやってる人たちは動きやすかったかもしれないけど、うん、やっぱ会社に所属してるとね動きにくかったりとかする人とかは多分いると思うんで、
うんうんうん、
多分そういう人とかがね手助けになってね、ちゃんとなんだろう、ちょっと遠いところ、
うん、
ちょっと遠いとことかにもボーンってビッグネームの人が行けるようになれば、
なるほど、あ、これ出ますやん、
出ますよ、
ね、
出ますよ、土屋さんを探そうか、
出ますよ、ね、
土屋さんを探そうか、
いや俺いないっていや会社さんやっぱありますね、
そうですね、アトラシアンさんですね、
ほうほう、いやすごいですね、
パッと目につくところで関西だと川川さんが出してたね、
うん、なるほど、
というわけでアジャイルラジオは、アジャイルラジオはアジャイルチームを支える会を、
うん、
あ、ごめん、パイを大きくしちゃったから、いや少なくとも僕は応援します
アジャイルチームを支える会を応援する、う
ん、はい、
そうですね、
はい、
まあ、どんなふうなことやってるのかというのも、
いやもう今後の期待ですよね、
うんうんうん、その辺の話とかもね、
うん、
お聞かせ願えればまたそれ、
そうです ね
その社団法人さんも、うん、ご利用される方が増えるとね、
そう、若干ね、アジャイルプロセス協議会とかね、 ERG とかね、あの辺が若干元気なくなってきてる感は、
うん、
まあ、それは多少関わってる僕とかも悪いのかもしれないですが
難しいですよね、うん、やっぱりいろんなところの会社にいはる人が集まって、うん、まあ一つの目的でやるんだけども、
うん、
やっぱその会社に属してるというところで動きが取れにくかったりとかね、うん、
だからね、ちょっとまあ、ね、今後に期待して、
うんうん、
なんかおもろいこともらえるならいいなと思います、
そうですね、うん、 でもなんか銀行あれどこやったかな、
またやるこの話、
UFJ でしたっけ、なんかアジャイルでやるみたいなことニュースになってました
よね。
うんうんうん、ちゃうかったかな、三菱ちゃうかったかな、うん、なんか銀行系のところが、うん、
やればいいじゃないですか、うん、僕信じてないからね。
なんだなんでさ、
いや多分彼らがやりたいのはね、うん、多分モータースクラムホールなんですよって思うので。
ああはいはいはい、なるほど。まあその話はまた別の機会に、はい、ゆっくりやりましょうか。
せーの、アジャイルラジオ。どうも、中の人です。みんなで作る IT エンジニア応援番組アジャイルラジオでは、皆様のご意見要望ご感想お問い合わせをお待ちしております。メールアドレスはアジャイルラジオアットマークスピナッチパワー .jp、 ツイッターアカウントはアジャイルラジオ2012です。また勉強会コマーシャル、告知、コーナー提案、ゲスト立候補、次戦打線を問いませんなどなど全方位で受け付けておりますので、お気軽にお声掛けください。たくさんのご挨拶お待ちしております。
さあ、じゃあ開き直ってじゃなくて、
いつものやつですね。
気を取り直して。
気を取り直して、別に気を失ってはないですけど。
なんか言葉が違うね。はい、なんか言葉選び間違えてる、ね。
はい、雰囲気を変えて。雰囲気を変えなくてもいいんですけど。
やっぱ前回、はい、やっぱ振り返りは、はい、なんだろう。うちらと振り返りばっかり言ってるけど、うん、そこそこやっぱり振り返りは反響が
ありましたね。
多かったねと思っていて、で僕がツイッター見てて結構目から鱗というか、はい、おそうかって思ったのが、
うん、
ずっと僕山本さんも含めてあの時3人って、うんうん、最適っていう言葉を多分
引っかかってましたね、
うん、であれ多分僕らみんなとみんな多分ベスト、最適イコールベストって捉えて話してて、
はい、
多分ね気持ち悪い、うん、気持ち悪いって言ってたんだけど、
う
ん、
そう思ってました、うん、
ツイッターでね、うん、オプティマイズだよって言われると、おなんか不思議とというか違和感なくなって、
なるほど、そうか、オプティマイズ、
確かに訳で最適を訳すとオプティマイゼーションで出てくるんだよね、
うん、ベストは最高です
ね、最高なんだよね、だからベストプラクティスとか言われた瞬間になんか気持ち悪いな、コンテキスト無視してて気持ち悪いなと思うんだけど、オプティマイズって言われると、なんだろう、この気持ち、しっくりくる感っていう。
なんでやろ、オプティマイズって言うと、コンパイラのオプティマイズが浮かぶんです
よ。まあ、SQL のオプティマイズ、
ね、あれってね、なんかこう、うん、やっぱり、できる範囲で最適をっていうイメージが、やっぱ強くあるからかな。
う
ん
う
ん、
多分そうでしょうね。
そう。でオプティマイズかけたからといってうまくいくとは限らないよね、
うん、まあ良くなったかな、
良くならない場合とかね、
うん、気持ち、うん、あれ悪くなってる時ってたまにあるよね、
うん、
まあ、だいたい僕ら のデータベースとかのあの辺の意識が悪い、うん、ちゃんとお作法乗ってなかったりする時があるんだけど、
あ、あのオプティマイズね、速度優先とか、
うん、あるある、
メモリー優先とか、うん、なんかそういうテーマがあってオプティマイズってあるじゃないですか、
うん、まあ、振り返りもテーマある
もんね、振り返りもテーマあってっていうことですかね、
うん、いや違う、それは関係ないでしょ、単にだから単に、うん、英語の、あ違う、最適化は単に
オプティマイズ
であって、うん、ベストは違うよっていうところが、
うん、そうですね、私たちがベストと勘違いしてたんですね、
うんうん、全員なんかベストみたいな話をしてたよね、うん、と思った、あの時失敗
すぎます、皆さんすいません、うん、前回は勘違いしてました。
ブログに書いてくれてる人もいるしね、
はいはいはい、はい、うん、
あれも嬉しかったし、
でもね、聞いていただいてるということですよ、うん、嬉しいですよね、
でもあと気になったのは、
はい、
振り返りはチームのものだから、
うん、
振り返らない選択肢もありなんじゃねってみたいなつぶやきがあったんだけど、
うん、
ことスクラムに関してはノーだと言っとかなきゃいけないんだろうなと思っていて、レトロスペクティブって、スクラムが規定している4つのイベントのうちの1つなので、
うん、
これを抜いた時にそれをスクラムと呼んでいいのかっていう話があるんですね、
うん、
スクラムチームに入ったということは、
うん、
スクラムで仕事をやるよということに関してコミットメントしてると思うんですよね、
うんうん、
だからそれをチームの都合で、うん、じゃあレトロスペクティブやりませんって言った時に、
うん、
じゃあレトロスペクティブをやってないチームをスクラムチームと呼んでいいのかという話に関しては、
うん、
あ、ここは話が、あって、だから スクラムじゃなきゃいけないわけではないと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
それ言おうと思ったのに。
ただ、スクラムでやるよとコミットメントをしてるチームとして、うん、その、レトロスペクティブはやらなくてもいいんじゃね、うん、っていうのは、
うん、
少なくとも支払いの主張の時においては絶対に NG だよね。
うんうんうんうん、多分、そこもオプティマイズですよね。
うん、
言えば。
いや違う、
最適化していくんでしょチーム。
最適化して、うん、あの、スクラムガイドには、うん、スクラムの枠組みを壊さない範囲で最適化していくと言っているから。
スクラムを抜けないといけないということ
多分、あの、チームが限りなく改善をしていくと、
うん、
あの、スクラムの最大の障壁が多分スクラムの枠組みだと思うんですよね。
はいはいはい、
そうなんです。スクラムの枠組みを超えない改善をしなさい。
うん、
で、スクラムガイドには書いてあるので。
うん、それはスクラムを実践するためのガイドですからね。
うん。
まあ、そこは、そうですね。うん。スクラムを超えるんであれば、なしでも OK という。
でもね、こう
逆に言うと。
そんなね、うん、あの、そんなチームは見たことないんだよ。勝手に自分の都合で、なんかルール改変してるよね、と思ってる。
うんうんうん。
だからみんなで別にスクラムやりたいわけじゃないんだよって言ってる人たちが、すっごい多いんだけど、言ってる人がまともにスクラム回してるの見たことない。
うん。回らない、いや、回す必要もないし、回らないっていうのも事実であって。
回らない事実なんかない。
いやいや、そういう人たちはね。
だから、うん、逃げなんだよね。
うん、うん、だから、そこで、その、状況を客観的に見て、これスクラムだと言い張ることができないから。
結局そこってプロセスを大切にしてないんですよね。
うん、
なんかね、みんなに綺麗事を言うんですよ。あの、プロセスなんか関係ない、あの、動くものやなんだかんや言ったって、それをできてるかどうかは、すごい結局俗人性に行ってしまうわけですよ、
うん。
俗人性でやることを否定してる割には、プロセスも否定して、できりゃいいんだよって言ってるんだから、繰り返せないじゃん。その状況でプロセスを否定するんだとは思うよ。
うんうんうん、なるほどね。
というぐらい振り返りは話が、前に進まなくなります。
そうですね。これぐらいにやめておかないと、
振り返ってばっかり、
今日の分が消化できないです。
まあ前回タイムボックス一回溢れちゃったからね。
はいはいはい、もうその前例を作ってしまったんでね。うん、
だいぶ山本さん消化不良だったみたい。
ああ、そうです。
もっと俺面白いこと言えるみたいな。
ああ。なんか緊張してました。
緊張はしてましたね。うん、
ね全然緊張するような連中じゃないですよね。
ないね。はい、次行こう。
はい、はい、今日はですね、看板です。
来たね、重いね。これまた重いね。
はい、読んでいきます。
はい。
計画をせずとも価値の流れを実現すると。
すごいこと言った。
看板。フューチャーパイプラインって言うんですか、英語で。
フィーチャーですね。
いや、ごめんなさい。フィーチャー。
未来ですね、フィーチャーはね。あんまり聞かないですよね、フィーチャーパイプラインはね。
じゃあ、ようやく。プロジェクトを取り巻く状況が不安定で、計画を頻繁に変更せざるを得ない場合には、同時に開発する機能の数を制限して、流量をコントロールする。その結果、機能を流れるように提供することができ、変化に対応しやすい。
へぇそう捉えたことはあんまりなかったね、看板をね。
じゃあ状況、
うん、
システムはすでにリリース済みで運用を開始している、あるいはリリース前ではあるが、要件の変更が頻繁に発生する、
うん、
アジャイル型開発で採用されているイテレーション期間は1から4週間の期間を固定して、その間でチームが動作するソフトウェアを実現する、
はい、
チームは1つのイテレーション期間が終了するたびに顧客にソフトウェアを届けることができる、
はい、
特に新規開発のプロジェクトは複数のイテレーションをまとめて、リリース計画を作る。顧客の手元に欲しい機能が届くまでに数ヶ月以上の時間を要する場合が多い。そうなの？
まあそうでしょうね、
うんうん、はい、
まあ、これはだからなんだろうね、あの
状況ね、
あの
こういう状況で使うということ、
ローンチの話としてるんだと思うんだよね、うん、数ヶ月は、
うんうん、
少なくともだから動くものををリシュイテレーションごとに出してはいると思うよ、
うんうん、
単にそれをだからローンチするかしないか、
ローンチ、
あのリあのもう使ってくださいねというか言わないか、だ多分ステージング環境とかそっち側には上がり続けていってると思うけどね、うん、2週間おきに、
うんうんうん、でそのそういう状況にあるところで使うと、うん、あでもそういった状況での問題ですね、
うん、
事前に計画を立てたいが、いつどのくらいの要件が発生するのかが予測できない、
はい、
うん、 特に運用中のシステムでは障害や機能追加などが不定期に発生する、うんうんうんうん、そのためイテレーション単位で、計画しようと思っても、うん、イテレーションの開始時点では何をしなければいけないのかが見えていないことが多い、
うん
うん、まあそりゃそうやな。
だからここら辺はもうあれだよね、デブオプ、うん、デブオプスの話をしてるし、うん、XP に近い話なので、
そうですね、うん、納得ですね、う
ん、だからスクラムから見ると、うん、んって思う時はある。
おお、すごい、なんかこう現場の状況
ですね、うん、多分それで最初に状況のところでもうリリースしてるっていう一文が最初についてたんですよね、うん、違和感は最初あったけど、うん、なぜそこに固定すると思ったんだけど、
うん、まあ次いきますね。フォース、運用中はできるだけ早く変更を適用したい、特に障害の回収はすぐにでも適用したい、プロダクトオーナーが欲しい機能の要求を出してから利用者の手元に届くまでの時間、リードタイムをできるだけ短くしたい、うん、まあそうです
ね、この辺がさっきの言ってるところと、うん、あの微妙に合わないんだよねと思っていて、
うん、
さっき数ヶ月かかるって言ってたよねとか、
うん、いやだからそれは状況ですよね、
うんうん、
それをこういうふうにしたいっていうことじゃないの。
まあいや、はい、
うん、はい、
読んでいくか
解決策、一定期間で実施する作業を計画するのではなく、うん、重要な要件から順に実施する、
うん、
その際同時並行で作業する数を制限し、うん、作業の流れが、機能単位で一つずつ完了するように作業を進めること、
うん、
作業の進行管理は壁に貼られた看板ボードと呼ばれるボード上に看板括弧実現する要件機能を表現するを置き、移動することで行う、
うん、
見た目はタスクボードと似ているが、うん、大きく違う点としては、作業状態を示す各レーンに書かれた数字である、
うん、
この数字は WIP ワークインプログレス、仕掛かりと呼ばれる、同時に実施できる、並列作業数を意味し、レーンごとにこの数を制限する、
うん、
作業は看板ボード上で見える化される、
うん、
チームはボードの上で後工程の作業が WIP 以下になったら次の工程に作業を渡すことができるようになる、
うん、
でレーンの、作業の数が WIP 以下であれば図1のように隣のレーンの作業を WIP に達するまでレーン上にそうですね、追加することができる、逆にレーン上の作業数が WIP に達している場合は、
うん、
図2のように、うん、新しい作業を、レーンに追加することはできない、あるレーンで作業が滞留していたらその滞留を取り除いて作業がよどみなく流れるようにする、要件の実現にどれぐらい時間がかかりそうかという見積もりは特に必要とされない、その代わりにリードタイム、看板ボード上に置かれた看板が完了するまでの時間とスループット、一定時間内に完了した看板の数を測定して改善し続ける、看板はイテレーションごとの計画に依存しないため事前に計画する必要はない、随時発生する要件や障害を貼り WIP を守って作業を進めていき、リードタイムとスループットを計算していく、もしも問題がある場合は看板上で停滞していることが見える化されるためチームがその問題を取り除くことに集中する、そのため自然とボード上をカードが流れていくようになる、看板を用いて機能がよどみなく実現される開発の進め方をフィーチャーパイプラインとも呼ぶ、看板は一つの、チーム内で閉じる必要はなく、例えばレーンを工程ごとのチームに分けて設計チームから開発チームからテストチームという流れで分担して進めていくこともできる、ただしこの場合もこの、各工程の WIP を守るようにして、滞っている工程のボトルネックを全員で取り除いたり、各工程ごとの、人員数を調整してボトルネックを解消させるように全体で最適化していく必要がある、長いな、レーンごとのボトルネックの除去は日時ミーティングあるいはもっと頻繁なタイミングで行う、顧客が看板ボードに追加要件をいつでも貼り出すことができるようにオンサイト顧客を検討すると良い、看板ボードは振り返りによって改善していくのが良い、はい、
あまり突っかかるところはないんだよね、
この WIP、WIP って読むんですかね、
僕は WIP って言ってますね、
使ってます
WIP はね、意識はしてますね、
お すごいですね。使ったことないですね。これ
でもリップのコンセプトはもともとはだからトヨタ生産方式の時の一個流しから来てるし、あとは TOC のあの、
ま、TOC ですよねこの話ね。違うの。
いや僕はトヨタやっぱ看板と言ってるじゃんトヨタ生産あのあやっぱかんない、うん、だから TOC のもしかすると
ボトルネックをどうこうするっていう話。
TOC はだからボトルネックを可視化していく、うん、でボトルネックを解消すれば次のボトルネックが出てきて、
う
ん、
そ
のボトルネック、うん、だ常にボトルネックが分かるようにしておいて僕の感覚よ、
うんうん、
多分 TOC は多分東さんが喋った方がいいからね。
そうですね、うん、これでもボトルネックは見えるっていう風に言ってますよね。
見え、うん、僕これで見えるかなって思わんことはないんだけど、
うんうん、
少なくともねあの滞留してることを表さないとダメなんだろうね。だから僕らがよくやるのが、うん、仮に看板やってる時ね、はい、僕多分看板じゃなくてタスクボードなんだけど、うんインプログレスだから、うん、作業中のところに入った時とかに、うん、2日、ま、あの1日終わった時にまだ滞留してたら黒丸つけてたりとかね、
はいはいはいはい、
何日滞留してるとか、うん、そういう形で可視化はしていくやり方を取るんだけど、
うんうんうん
うん、土屋さんはそこの流量制限をしないと言っている。
流量制限
あの一方
か段の数を見てたりするんですよ。
それだから流量制限できてないから、うん、あのか
途中まあでも段の数見ていつもよりだからバーンダウンちゃうとあれで段の数見るじゃないですか。
うんだからそれってもう使い方が間違ってるんだよね、うん、
ああ
僕は思
って。いや途中見ますよだからずっと動かないカードっていうのは見つけ出して
で だけどリップって多分だからねこれ一個流しのところがあるから基本人数以下なんですよ、
うんうん、
作業人数と同一か作業人数以下なんですよね、
うんうんうん、
だから逆に言うとそれ以上の、
うん、
あのワークインプあのなんだろう作業中にタスク入れたって作業並列でできないでしょうよっていう、
うん、そうですね、
うん
うん、
ことを言ってるだけなんだけどね。
ウィップってそのかここで出てきてるカードの数なんですね。
そうだよ、
うんうんうんうん、
その数しかそのレーンに入れちゃダメですよ。
プ
ールとかはねいいんだろうなと思わんことはないんだけど、うん
トゥードゥ
今からやりますよだから、
はいはいはい、
トゥードゥは別にいいんだろうなと思いつつも、
うんうん、
なんかあるんだろうね忘れちゃった。これ多分誰かが何か言ってた気がするんだけど、
うん、見通し、
まあ、あるとすれば、うん、あまりこっちのトゥードゥに入っていくと優先順位がだからこれいつでも変えていいとかって言ってるから、
うん、
トゥードゥがだから変わってほしくないんだろうね。
次やる
だバックログの中は優先順位変えていいけど、
うん、
トゥードゥに入っちゃったらもうダメなんだろうね。
変えないでっていう、うん
そこまで引っかか僕が多分ちゃんと看板やってないからなんだろうなと思いつつ、
うん、
ちょっと引っかかったのがね、
うん、
レーンを各工程で切るのもありだよっていう言い方をしてるでしょう。
工程ごとの
工程で、設計開発テストという流れで分担して進めていくこともできるって書いてあるんだけど、
うんうんうん、
これすごいウォーターフォールチックで嫌なのが、
うん、
設計チームから開発チームに渡したときに、
うん、
当然差し戻しがあるわけですよ、
うんうん、
差し戻されたらどこに置くんだっていう話があると思うのよね、
うんうん、
その時に本当は優先順位高いものからやってて、
うん、
差し戻されると優先順位が一番高いんだから、
うん、
開発チーム設計チームの VIP に戻したいわけですよね、
うんうん、
でもそこにはもう2つ入ってるから VIP に入れられないっていうか、
はいはいはいはいはい、もう後回しになっちゃうと、
うん
うん、
ここに僕ちゃんと看板やってないからこういう時どうするんだろうなと思っていて、うん、今うちもねちょっとあるのは、
うん、
あるのよね、うん、うちは今どうなうちの看板は、まあ、タスクボードは、
うん、
ドゥイングの後に、
うん、
テスタブルというか、うん、チームでレビューをしましょう、
うんうん、
レビューをしないとそれはダウンしないリリース候補に上げないっていうことをやってるんだけど、
うん、
レビューすると当然突っかかるわけですよ、うん、
はいはいはい、
突っかかったものはもう一遍その突っかかったものを直さなきゃいけないから、うん、ドゥイングに入れるんですけど、
うん、
WIP 厳密に管理してるとこれ戻しちゃダメなんですよね、うん、溢れるから、
うんうん、入らないね、
うん、
ということはバックログに入っちゃう
だから工程でレーン切るのってありなんかなって言ってその時に WIP を厳密に守るためにはどうすればいいんだろう。
そうですね、
うん、
進まなくなっちゃいますよね。
だから多分手戻りがないレイヤーで切らなきゃいけないんだろうな。
うん、
そうじゃないとリップをどっちかが破られる気がする。
うん、工程でっていうのは確かにね、機能がね、
うん、
工程で回す設計チーム、開発チーム、テストチームっていう風に分けてるっていう前提なんですね、これ。
これはだからきっとあれなんだろうね、うん、あの今からアジャイルやりましょうって言った人でもこうやれば看板ができるようなんだと思う
ん
だけど、
うん
うん、
詰まるよね、
多分詰まるでしょうね。
ねえ、いや開発と設計とテストは同じメンバーで、
だ多分それって、うん、まあ、看板だからトヨタ生産方式とかにやっていく、考えていくと、
うんうん、
なんだろう、テストが、設計チームが終わったから製造チームにタスクを流すよ、うん、製造チームが終わったから実装チームに流すよってプル生産じゃない気がするんですよね。押してプッシュしてる、
プッシュですね。
だから、うん、トヨタ生産方式は多分確かプルを重要視してるから、うん、プルなのかなっていうのが若干
ちょっとなんか疑問点が続けますね。
うん、
書
いてあるかもね。
ウィップの制約はチーム状況によって調整する必要がある。厳しすぎるとパフォーマンスが上がらず、緩すぎるとカードがレーンに溜まってしまい、
うん、
ボトルネックが発生しやすい、
うん、そうだね、
うん、ウィップの制約を守らないとただの視覚化されただけのボードになってしまう、
そうだね、
うん、効果、あらかじめ計画を立てなくても効率的に開発を進めることができる。自然に障害を取り除くようになり、うん、作業の流れを最適化しやすい、うん、作業の流れを最適化しようとすることで共同作業が促進される。
この下2つはなんか俺根拠レスな気が自然にとかね、
計画を立てなくても効率的、計画を立てると効率的に開発できるのか、
そこに引っかかる。
いや、うん、計画を立ててないことってあるんですかね。
立てれないんですよね、あのデブオプスフェーズ、あの、
うん、
あとこの前大吉さん来た時もソーシャル系とかもそうじゃないですか、
はいはいはい、ああそういうやつね。
結局だからその、うん、今使ってる人とかのアクセスログだに何だに、
うん、見てから
ビッグデータだに何だに統計データを解析して、
はいはいはいはい、
この手を打てばもっとお客さんがお金払ってくれるんじゃねえの、うん、もっと価値あるものができるんじゃねえの、うん、みたいなのが、うん、矢継ぎ早に出てくるわけですよね、うん、でそれをどんどんどんどんだから結局流していかなきゃいけないわけですよ、うん、でバグとかもそうじゃないです、今使っててお客さんがドンって落ちちゃったって言われたら、うん、早く直さにゃっていう話じゃないです か、うん、だかそれをあの予測してなんかすることは不可能だよねっていうのは、うん、デブオプスになってそうなっちゃうよねっていうのは、
そうですね、
だからそこに何個バグが来るからっていうのもバカでしょっていう話はわかるよね、
うん、それはわかる、うん、
それな自然にとか言われるとなんか嘘なんって思っちゃうんだよね自然に障害を取り除くようになるんですかっていう
なんやろうなこれ組み込み系のところではね、
うん、
計画を立てなくて組み込み系というかうちみたいな小さなところにお仕事が来るような場合、
うん、
計画なしっちゅうあんまりないですね。
いやだからあのそれは前提条件がさ、うん、それはコンテキスト無視してますもんね。コンテキスト戻ろうか。コンテキストはまずだからあのリリース済みとか、
あとは関係ないですもんね。
関係ないって、ね、何が？
いやいやこういう看板じゃなくてもう来たらすぐやるっていうそういう保守がないんですよ。
来たらすぐやる。っていうのを
契約がないんすよ。
何の話？あなたの話、うん、知らんがな、知らんがな、あなたの話。
うちの話はだからこれで管理ができないですよね。
なんで？
保守契約がないからこれで回すというかバックログがたまらないんですよ。
いや逆に品質もいいのかもね。そんなに来ないってことでしょ。
あのうん、難しいことをやってないからね。
いやだから、うん、あのリリースした後ってバグだけじゃなくって、
うんうん、
あの改善しなきゃいけない要求とかもどんどん来るからフェーズ2に向けてとかね、
うんうんうんうん、
多分ね、そこはもしかすると別のタスクボードを作ってるのかもしれない。そっちはそっちでフェーズ2とかは、
うん、うちに降りてくる前でやってるのかもしれないですね。
いや
そどっから、システム
多分だから今のこの前提だときっと2つに分かれてる気はするんですよね、
うんうん、
フェーズ2は計画がちゃんとプロダクトのゴールが決まってるはずだからそこに向けて、うん、あのタスクボードでやってて、例えば 2,3 人デブオプス、そのデブオプスの人たちは、
うん、
来る要求に応えるためにそっちの看板ボードでやる、
うん、
バグフィックスとかそういうのはこっちでやる、
うん、ってなんていうんですか ね、
そ、 うだね、
その中に組み込まれてるのかどうかもちょっと分かんないですけどね、こっちは
なんかあのコンテキストから見ると、だからそのリリースした後、
うん、後の話ですね。
後の話なので、うん、だから多分そこはリリースしたからといってバージョン2に向けて看板でやるっていうのも、うん、それはそれで怖いなと思うので多分こっちは緊急性があって順序ははい、いつタスクが発生するかもカオスだし、うん、なる早でリリースしなきゃいけないっていう前提だから、
うん、
計画しなくていいんでしょ、できないんでしょ、うん、だと思うんだけど、うん、バージョン2は計画できるはずだから、
そうですね、
うん、だからそこを同じ形でやらなくてもいいんじゃないのかね。
わかりました。まあそんな感じで、あとは、リオレが隠れてますね、
うん、
はい。
リードタイムとかスループットの話は、
うん、
去年のアジャイルツアー大阪かな、長澤さんが同じようなこと言ってたよね、デブオプスの評価するときに、
うん、
しか MTTR とかの辺を使って障害が発生してから障害が回収されるまでにかかった時間とかで測っていきましょうねみたいな、多分これ同じことだよな、きっとこれは。
そうですね、うん、だから障害物が速くなる、
うん、
優先的に行われるような仕組み、うん、
で一個流しをしますと、
うん、ということですね、
うん、なんだろうね、だからやっぱり違和感はあるのは多分最初の不安定で計画を場合は同時に開発機能の数を制限して流用、その結果機能を流れるように提供することができ、変化に対応しやすいっていうのはなんだろうな、バックログの差し替えは好きにやっていいですよと言ってるだけなのかな。
トゥードゥー持ってきたもう差し替えじゃないんです
か、ね、基本トゥードゥーに行ったら変えないと思うよ、
ね、
うん、
次やるよっていうことだね、まあ、そのあたりはちょっと工夫をしながら運用するしかないですね、
うん、看板はねちょっとね僕ももっとうまく使えないかなと思ってるんだけど、
うんうんうん、はい、今回は看板についてお話をしました。
土屋さん看板使ったことあるかどうのこうのって最初確か事前、
これだからね全然違うソフト開発じゃなしで使ってたんで、
うん、
あの
ウィップは意識しなかったの、
あ、ウィップというかだから一人一枚、
うん、ウィップだよね、
ウィップと同じ考えですね、
うん、
だから2つあったらおかしいよねっていう話は
一緒だよね、
うん、
一緒だよね、
うん、
でだってリップちゃんとやってるって言って、
うん、
やんなきゃダメなんじゃないって言ったらなんかそうなみたいなことを言ってたから、あ、やらずにやってんのかなと思って、
いやいや流量を見るっていうところで言うと、
うん、
ガバッとグロスで見るときには段を見て、ほんで流量の制御という意味で言うと、うん、あの一人一枚っていうような
感じです。ガバッとグロスで見る必要性はあるのかねと思ってるよ、このコンテキストにおいてね、リリース済みですよっていうコンテキストにおいて、
はいはいはいはい、
ガバッと見なきゃいけないのかなとあんまり思わないけどね、
うん、そこはね2週間に1回だけ行ってて、うん、あ、でもそうでも
ない、多分この先があるとすると終わったらデプロイしなきゃいけないから本当はレーンが増えていくんじゃないかと思うんですよね、
うん、
終わったけどあのデプロってないみたいな、
ね、あ、その段の後、
うん、とか、ハンコの数だけレーンが増えて部長承認待ちみたいな
え、それはバックログにまた戻ってハンコをもらうっていう、違うんか、
いやだけどねさっきの工程の話と一緒だよね、
工程をだからレーンにするのか、うん、一つの、うん、そのカードにするのかっていうところです、う
ん、書いてないんだね、だから結局差し戻しはどう扱うのかねというのが、うんうん、ちょっと気になるとこだよね、
うん、
差し戻しで WIP は守れるのっていうのは、
うん、
誰かなんか Twitter でつぶやいてくれるといいね、
実際どういうふうに使ってはるんでしょうね、うん、あ、残念や、
多分看板はね、うん、あのリーン開発の現場っていう本が結構詳しいよとは、
ほうほうほう、
あの知り合いに言われて、
はい、
実は買ってないんだよね
リーン開発ね、うん、はい、またお持ちの方、あのこうなってるよとか言って教えていただければなと思います。
はい、
ということで今日は看板ですね、
はい、
まあ、夜も更けてきましたし、
知らんがな聞いてる人は知らんがな、朝かもしれへんよ、
ね、今日はこの辺で終わろうと思います。
はい、お疲れ様です。
ではまた再来週、
はい、
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。